ムザの耳汚し。
劇団浪姫のボーカル吉郎です。
吉野良治です。
よし、じゃあ本日も社内ですね。
はい、
2017年12月15日に、今年2回目のライブ、
うん、
あの劇団浪姫として、
はい、
沖縄市の、アベニュー、中央パークアベニューにある、
はい、
スラムバーというところでライブやりますので、
はい、
その練習スタジオに向かう車内で撮っております。
はい、
じゃあ、その前のライブで11月5日にライブやりましたが、
うん、
まあ、まあ別にあのリスナーさんが来たわけではないんですが、あ、リスナーさん、まあ、1人来たね。
1人来たよ。
朝ちゃんね。わいわわが名前言ったらダメだからいいかな。この人 P なんですけど、この池袋の交差点24時の。そうそうそう。あの人来てくれてね。よかったっすね。
いい人だよ、あの人。
あの人、俺、ほら、何、コレクターズのライブ行って、帰り送ってくれたんだけど、家をね。
めっ
ちゃいい人だったから途中でなんかさ、なんか紅茶買うっつうからさ、紅茶買ってあげて俺も、
そう
出すよっつって、
ね、
めっちゃよかった、いやいい人なんですよ。まあいいや。でそのライブなんですけど、怪現象が起きたじゃないですか、ヨジ君。
起きた、
マジの、
マジだった。
ちょっとまあ俺幽霊話好きだからさ、ちょっと燃えたんだけど、あのさ、俺らのライブの時さ、まあ、オープニングがあるわけじゃん。
はいはい、
オープニングの時に、まあ、SE を流すわけですよ。
はい、
ボタンピッて、あの、メンバーのリードが押してね。
はい、
ピッと押したら、ジャーンって、まあ、なんか流れるわけですよ。
はい、
SE って、まあ、BGM みたいなのが流れるわけですよ。そこに、あの、ナレーションを入れてあるわけですよね。
はい、
それは、まあ、俺らの知り合いの、
はい、
まあ、劇団浪姫の元メンバーである、
はい、
太一さんっていう人がいるんだけど、
はい、
永久名誉団員の、
はい、
その人 の、 あのパートナーの、
はい、
マイヤーさんっていう、
はい、
女性の方が、
うん、
あのこの BGM に、
はい、
ナレーションを入れてるんですよね。
そうそうそう
そうそうそう、ね、そのナレーションを聞きながらしばらくしたら、まあ、俺らの、まあ、楽器とかが入っていって俺が登場してみたいな、そういう感じの構成でやってるわけですよ。でその日、
はい、
そのナレーションが、
うん、
消えてたよね。
ナレーションが消えてた、
消えたっていうか流れなかったじゃん。
そうそう、
流れなかったっていうか、その、そのボタンをプッて押したら、
はい、
ナレーションが入った状態の BGM が流れる状態になってるわけじゃん。
そうだ、まあ俺が作ったから、
うん、
まあ、解説できるけど、
うん、
だあの SE は、うん、だ最初こう雅楽のさ、あの、うん、ポワーンって
ポワーンみたいな
雅楽の音が鳴ってて、
うん、
でその上にあのマイヤーさんが行く当てなくっつって始まる、
うん、
結構ね長めの、まあ、ちょっとナレーションが入ってるんだけど、
セリフが入ってるんだよね。
そうそうそう、うん、そのセリフだけごっそり抜けてて、
そう、
それ、はい、
うん、それってのはなんか例えばその、BGM と、
うん、音は鳴ってるんだよ。
BGM と
音は鳴ってるけどね、
そのナレーションを、
うん、
なんか別チャンネルで録音して同時に流してるわけじゃなくて、
じゃないじゃない、
1チャンネルにしか入ってないわけですね。
もう1チャンネルこれは一緒に
そう
セットで録音、セットっていうか、まあ、統合されてる
もんだから、そう
そうそう、だから
流れないんだったらどっちも流れない
はずだ、どっちも流れない、
うん、
だから分解しようがないんだ、
分解できないわけ、合体してるからね。
バックの音と前の声ナレーションっていうのは分解しようがないわけ、
ないんだけど BGM しか流れなくて、
そうそうそう
このナレーションがごっそり消えてたわけですよ、
ね、
このマイヤーさんの
消えてた。
俺もさ、登場するまでそのナレーション聞いてから、俺楽屋裏でさ、うん、こう登場するの、ま、待つわけじゃん、
はい、
その時あれって
思ったよね。
全然聞こえないなみたいな、
うん、
聞こえないっていうか流れてこない、このマイヤーさんの声優は、
うん、
なんだろうと思いながらも、まあタイミングが分かるから、
うん、
別にそのままやったんだけど、
はい、
俺さ、あの後思ったわけよ、
はい、
俺らの今回のさ、
はい、
あのライブのコンセプト、
はい、
百物語だったじゃん。
そうそうだね。
で、あの途中でさ、
はい、
そのリーノがさ、
うん、
このメンバーのね、
はい、
このセリフとして、
うん、
98本目とか言って、
はい、
でそれで これまあ俺たちの中でろうそくを意味してるわけじゃん、
うん、
でそれであと2曲で終わりますよみたいな、
そうだ、ね、
きっかけの感じのセリフ入れてたじゃん、
うん、
それぐらいので、俺も最後にあのフッってさ、
はい、
あのマイクに息を吹きかけて、
うん、
100
本目が
そう100本目が消えて、うん、あ全部あのライトが消える暗転するみたいな感じの構成でやったわけじゃん、
はい、
要するにこの百物語っつのはさ、
はい、
こう百話終わってフローソッケじゃ怪異が起こるみたいな、そういう話さ、
お
う、それだったんじゃないかなみたいな、それに絡まった何か怪異が起きたんじゃないかなってちょっと思ったわけ。
そういうこと
これ、だって俺らその、うん、その練習毎回してるわけじゃん、
うん、
その本番前に何度も何度も
何度もやったね、
うん、やってるわけじゃん、
うん、
まあ、それが100回目ってじゃないんだけど、
はい、
とにかくその百物語を題材にしたからこそ起きてしまった怪異なんじゃないかなみたいな、
なんかね
なんかさ、ちょっと美味しい怪異が起きたなと思ったんだよ、あれ。
あ、謎だね。今日聞いてみようね、
どうなってるかね。
あのセットはいじってもらえないかな。
そうそうそう、あれからあのまた初めてこのねスタジオ入るから、あのライブの本番からまた初めてスタジオ入るから、はい、その音源、そのナレーションの音源、
はい、
まあ、多分今乗ってるはずだから車の中にね、それをスタジオでオープンしてみてどうなるか、
ね、逆にあれじゃない、
何なったら怖いな、ナレーションが、
うん、いやならない方が怖いでしょ。
いやでもさ、違う違う、だからあの時限定の回だったってことでしょ。
さ、ああ、まあまあそうでもあるね、
うん、どっちも怖いよ、だって消えて死刑しまっても怖いし、
消えるってことはマジで、マジでありえない
から、ね、ありえないから、
あの
どっちもやばいから、
うん、
まあ、そういう感じです。まあこれはまあ俺らの短くなんていうかね、うちわネタの回だけどさ、これはもう面白かったです。いや、よし、もう一つ回があったんですよ、実は。あのさ、
あのライブで、
おう、前回ね、
うん、
前回この回の前の回に、俺さ専門学校のさ、
うん、
話した時に、
はあ、
妖精みたいなやつ、コロフォックルみたいなとか言った、
はい、
生徒がいたって言ったさ、あの日系ブラジル人みたいな先輩と付き合ったみたいな、
はい、
その子がライブ会場にいたんですよ、幼児、
はい、なみんな気づかなかったけど、
幼児見なかった、
見なかった、
引き寄せたんですよこれ、引き寄せの法則ですよこれ
や
べ、いると思ってさ、しかも幼児の隣にいたわけ。
あ、
なんかの時にさ、幼児が一人でこう他の人のライブ見てる時に、俺も後ろからまあ幼児、あ、いるなと思って近づいていったらさ、パッて見たら左側によ、なんかちょっとちっこい人がいたわけ
も
うまさかなと思ったわけよ、まさ、俺も一瞬でこのコロボックルを彼女を想像したわけね、まあ、まさかなと思ってさ、ちょっと見てみたらさ、だったね。
あ、そう、
もうびっくり仰天ですよ、
話だね。
小林幸子が言ってたけどさ、クリビツ天行板踊ろってやつですよ。
どういうことね、
びっくり仰天驚いた、
あ、
業界用語ね、
あ、あ、
いやこれはねめっちゃビビった、面白かったけどね。ライブさ、マジよ、俺もちょっと調子よくてさ、みんなに褒められてよかったよ、あれマジ。
うん、そうだね。
なんかライブ終わった後もさ、
うん、
声かけてくれた人もいて、
あ、
劇団の浪費でよかったですっつって、で12月15日も行きますみたいな、
あ、
でその人そば食いに来てさ、
どれ、あ、なんかツインテールの子、
ついてる子じゃない、あの男の、男性の方だけど、
お、
そう、あのライブ終わった後声かけてくれたわけ。
あ、そう、
うん、
へえ、
そう、2回そば食いに来たからねすげえ、
相当好きになっちゃった、
ね、相当好きになっちゃったね、よかった。だからね、蕎麦屋の商売の宣伝にもなったしいや本当によかった。皆さん、これ聞いてる沖縄の方、ぜひ見に来てくださいよ、ライブ。
本当だね、
多分ね、今度は沖縄市なんで、ぜひよろしくお願いしますね。でさ、ちょっと会議の話したけどさ、
うん、
もう一個ね、ちょっと面白かったの会議があってさ、最近さ、まあ、仕事の BGM にさ、
はい、
iPhone で、まあ、聞いてるのがあって、ま
あ、
階段降臨っていうさ、
ほうほう、
ちょっと前に、今はもう終わったみたいなんだけど、ユーストリームの番組があるわけ、沖縄のやつなんだけど、なんかついつい聞いちゃって、もう最近ハマってんだけど、まあ、なんかちょっとその、なんかアシスタントの女の子がちょっと可愛いっていうのもあるんだけどさ、声が、そういうのもあるんだけど、 それ沖縄のよ、なんか階段とかを中心にやるわけさ、
はい、
で階段のなんか本書いてる小原武史さんっていう人とか、
うんうん、
なんかね今やってるかどうか知らんけど階段 DJ、
DJ、
なんかねアンクルカヤっていう人とかが出ててね、
お
まあまあなんかついつい聞いてしまってるわけですよ、
はい、
なんか沖縄の階段ちょっと掘り下げたいなと俺も思ってて、それなんかなんかいい話いろいろあるんだけど、それ見てたらさ、はい、なんかねあのなんかねこのニューストリームだからさ、このツイッターみたいなあの投稿があったらさ、はい、こうそのまま紹介するわけよ、あリスナーの何々さんがこんなこと言ってますよみたいな途中で紹介するわけね、その時に言ってたのが、
はい、
この視聴者投稿でこのラジオネームみたいなラジオネームシャズナ19なんちゃらさんみたいな感じで、
うん、
シャズナ会みたいな
シャズナ、
うん、
セプテンバー
セプテンスミレーセプテンそれじゃないだろそれ 2曲目でしょ
ラブアゲインだろ
違う違う違う一番売れたのはそれじゃないじゃん
あじゃなかったっけシャズナでしょ
うんシャズナはそれ2曲目ですよ、
セカンドってやつが
話さないでしょ話さないだよ
あ
メルティーラブだよメルティーラブ
メルティーラブ
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 が一番売れたんでしょだからファーストだからファーストシングルで、
うん、
でその2曲目何やるかっつったらその カバーにしたんですよそうそうそうまあそれどうでもいいんだけどまあそのなんちゃらって人がシャズのなんちゃらって人がなんかね竜胆池に行った時
ああ首里の
首里のうんそうそうそうなんかね池の上に人が座ってたんだって
へ
え、うん、上にでどう見てもこれ幽霊だよなって思ってた見てたんだってそしたらなんかその辺散歩してたおばちゃんがさ「
はい、
あれニーニー」みたいな声かけてきてくれて「あんたもあれ見えるの?」って
へえ
うんほうほう行ってきたんだって、
はい、
まあそういう話だったわけ
うん
あそういう話もあるんだって思ってさ、はい、その時パッテレビ見たらさ「ノンストップ!」だったんだけどテレビね、
はい、
ノンストップって朝やってるでしょ、
はい、番組を、
うんうん、そこだよシャズナの再結成のニュースやってたんだよねすごくないこれこの階段降臨っていうのはさ、
うん、
2012年ぐらいの俺放送聞いてるわけ俺
ああ、
うんはい、もう5、6年前のね、
はい、
その聞いた時にこの投稿者の名前がシャズナなんとかさんねそのタイミングでさシャズナの再結成ニュースをリアルタイムで見るってやばくない
後ろを見てたのは過去放送
あ俺が聞いてたのはね
聞いてたのは2000なんちゃらの
2012年の過去放送だけ、
うん、
それ聞いてる時にシャズナの再結成がもう来たわけですよテレビ
シンクロニシティ
シンクロニシティ
シンクロニシティですね
引き寄せたねなんかね最近やばいこれこれをねなんかねうん、やっぱりなんか来てるなって思うようになったらやっぱやばいと思うわけ
あ
わかる
わかるわかる
やっぱりなとかこういうので思ったりしたらよ、
うん、
多分やばいと思うだから皆さん気をつけてくださいただの偶然ですからでもちょっとおわっと思ったねこれはねなんかシャズナって3人だったじゃん、
うん、
なんか女3人加えて5人で活動するんだよ
加えるパターン
加えるパターンで
シャズナか
シャズナね一切興味なかったけどね
一切だな
もうシャズナみたいなやつはいっぱい出たよな
あ
とね
出た
なんていうか俺らの周りっていうかさそのライブやってる時でも
ガナシーもシャズナだったよな
ガナシ
ーどう
あ
ーコージーもさ
コージーくんね
最初
ちょっとね
シャズナの
これは何言ってもいいの
言ったらだ分かんない
怒られるじゃん
怒られるやつ
お前ちょっとシャズナっぽかったよなって言ったら多分ガナシーに怒られるガナシーってのは竜神ガナシーね
ああいやコピーだから
まあねやってた
やってたよコピーバンドでしかもちゃんと
シャズナやってたの
シャズナやつ
やっ
ぱメイクもやつ
マジか欲しくるねあそっかその後に何事もなかったかのようにあのハードコアになったんだね
あの今またやってるよね
ライブ？
パンダット？ライブじゃなくてマブヤ。
リュウジマブヤね。
出てる。
やってる出てない出てない。
多分出てない。
多分出てない。
一巻まだ見てないけど。
俺も見てないけど。
今のシリーズは。
多分出てない。
出てない。
コージ君。
まあそんな感じね。
あとは俺まだ話してるけど用事なんかある？
いやー、
いい？
出る？
あのさ、俺さっきルネッサンスホテルに泊まりに行ったわけ。家族で
女村の
女村の、はい、 家族って、まあ、俺の家族もそうだし、あの親父も袋も、
ああ おじいちゃんおばあちゃん、
ね、うん、で離婚して戻ってきた妹も、はいはい、その息子も、
ああ大人数で行った、
大人数で行ったわけ、うん、まあまあいいとこだったんだけど、うん、寝てさ朝よ、うん、これなんか温泉が売りみたいでさ、売りってわけじゃないけど温泉があるわけよ、
うん、
まあ大浴場みたいな感じで、はいはい、まあ、そこ朝入りに行ったわけね、うん、一人で、うん、したらよ、まあなんつうの、やっぱ朝でもさ結構入る人いっぱいいてさ、
はい、
なんかいるなと思いながら行ったんだけど、うん、で行ったら、うん、まあ、それで受付 の女の人がいてさ一人だけ、
ああ、
まあ、なんかそれでカード渡すわけよ、これでこのカードで温泉入れますみたいなパックに入ってるから、
ああ、
で渡して、ああ、でその女の人から、はい、まあ、鍵もらうわけ、
ああ
靴箱の鍵だわけね、
ああ
で鍵もらって、でそれで、はい、入って、
うん、
で靴箱の鍵かけて、
はい、
でそれでロッカーに行くわけですよ、
はい、
でロッカーに行ったらあれなのよ、鍵付きのロッカーとダイヤル式のロッカーがあるわけ、
はいはい、
つまりこの鍵式のロッカーだと鍵を持って手首に巻いてお風呂に行かないといけない、うん、ダイヤル式だとダイヤル覚えてたら、まあ、
うん、
鍵は持たないでお風呂に入れるみたいな、で俺鍵付きじゃなくてこれダイヤル式やったことがあったから、ダイヤル式をやろうと思ったわけね、
はい、
で荷物全部こう荷物とか服脱いで入れ て、で靴箱の鍵も入れて、
はい、
でそれであのダイヤル式パパってやったわけ、でしまったわけよ鍵が、で開くかなって思ってさ、
あ
一応やってみたわけ念のため、したら開かないわけよ、
もちろんそうやん、
うん、
ダイヤル回さないと、
そう、うん、でダイヤルその俺のパスワードでやったらさ、
うん、
開かなかったわけ、
あら
やり方失敗したわけよ、
お
そのなんか手順を失敗したみたいで、
うん、
どうやっても開かないわけよ、
うん、
どうしようと思ってもうこう周り見渡したら、
うん、
壁に受話器がかかってるわけね、
あ
これフロントだと、
はい、
なんか困った時にかけてもいいんだなと思ってさ、うん、まあそれガチャッと取ったわけね、
はい、
したらさ、うん、あのはいもしもし出るから、
うん、
くださいロッカーあのちょっとダイヤル式のやつ間違っちゃって、
うん、
あの開かないんですって言ったら、
ああ
はいわかりましたっつってすぐ、電話ガチャって切れたわけ、ああで俺も受話器置いてさ、ああで来るなと思ったんだけど、
ああ
なんか違和感があったわけ俺、その時に
ああ
ちょっと待ってよと、今電話のやつ女だったなと思ったわけ、
ああ
さっきの受付の女だろうなみたいな、
ああ
まさかその人来ないよなと思ってたわけ俺、
あ今スポンポンの状態、
スポンポン俺今、
あその時あそうか全部着替え
もう脱いだよ、はい、脱いだよから、うん、まさかなと思ってさ、
うん、
まあまさか来ないだろうと思ったんだけど、
うん、
念のため一応、うん、あの周り見渡したらさ、
うん、
このほらお風呂入る人用のタオルとかいっぱい並んでるから、めっちゃちっちゃいハンドタオルを1個取ってさ、
はい、
ちょっとチンコを押さえて待ってたわけ、
はい、
したらあのさっきの女の人が走ってきてさ、
マジか、
あお待たせしましたっつってもう俺も余裕かましてビビらんようにしてたけどさ、お前が来るんかと思ってさ、
確か
いややっぱりこれやっぱ逆だったらもうありえないパターンじゃん、
まあね、
ちなみに俺が、男が走ってくる女性の更衣室に、
うん、はないわな、
ないよそれ、
うん、
そろそろこれクレーム言うやついるはずな多分な、分かる、こういう意味で、
うん、
なんつうの、待ってあの逆だったら、
うん、
あの大変なことになりますよねみたいな感じでプレサスホテルにこう、まあまあまあ、なんか無茶な
今時ね、
そう今時いる、
あるかもね、
いるだろうなって思ったんだけど、まあ別に俺は何でもなかったんだけど、
うん、
お前が来るのかいと思ってさ
はあでもまあいいすごいね、
まあだからそれはだからそういうプレーする人ももしかしているかもしれないなとちょっと思ったね、こうどうだって感じ立っててさ、
わざと、
うん、遅いぞお前みたいなそういう仁王立ちプレーするやついるかなと思ったりしたんだよね、これはねなかなかなかなか俺あんまりそんなに好きじゃないから銭湯とか俺は、あんまり、
俺もさちょっと前に、うん、あの向こうのさ両親来て、
うん、
家族で泊まったわけ、そういう、
あ嫁の両親が来て、
うん、ホテル、
うん、
泊まってさ大浴場さ、
うん、
俺らなぜそんな慣れてないじゃん、この銭湯文化じゃないからさ、
銭湯文化に沖縄慣れてないから、
慣れてないし温泉もそんな行かないかったでしょ、
うん、
であんま慣れてないのもあるからさ、ちょっとそんな 戦闘ルールよく分かんなくてさ、
分かんないよな、
まあ、入ってさ、うん、まずこうシャワーとか体、うん、一旦洗うじゃん、
うん、
その時にさなんかどこに座っていいかちょっとよく分かんなかったわけ俺その時、
うん、
あのどこが空いてるか分かんな、なんていうの使用してる椅子なのかこの
置いてある椅子が、
ま、あの椅子を置いて、うん、その前にシャワーあるでしょ、
うんうん、あ低いシャワーがね
そうそう低いシャワーあって、うん、でまあまあ空いてるんだけど、うんまあ、どこ座ってるか超分かんなくて使ってるか使ってないか分かんなかったから、うん、あの一個この椅子の上にさ、
うん、
この桶、
うん、
桶がこうポンって乗っかってたわけ、
うん
これは使っていいってなんか思っちゃって、
うん、
空いてる席だな空いてるサインだなって思ったわけ、
うんうん、なんとなく、
うん、でもまあその席座って、うんまあ、体がジャバジャバ洗ってたらさ、うん、ふと横見た横とか周り見たらさ、うん、桶がこう裏返しの状態でこのなんていうの蛇口のとこあるようなのがいっぱいあったわけ、
うん
だそこが空いてるとこだとなんだわけ。
ああ、なるほど。
そうそうそうそうそう。
あ、じゃあ桶がその水が入る状態の表の状態になってたら。
表の状態で、
うん、
あの
置かれてた。
置かれてたから、多分これ誰かが使ってた席っぽいのね。
なるほどね。
そうそうそう。
でもそれは定かではないんだなまだ。
いや、絶対そうや。
あ、なるほど。
よく見たらなんかいろいろごちゃごちゃ、
ああそこそこ
動いてるなんかシャンプーが動いてるケースがあって、ああ失敗したと思ってさ、
お風呂難しい、
誰か使ってるんだなと思ってさ、
俺もさだからその時あのサウナに行ったわけね。最近さモテラジでさ、BS モテモテラジ袋っていうまあポッドキャストで、俺まあ好きでよく聞いたから、もうそういう人たちがすごいサウナにハマってるわけ。
うん。
俺も今日はもうじゃあそれでサウナ決めようと思ってサウナ入ったんだけど、
うん
まあ、慣れてないじゃん。
慣れてないね。
で俺はあの以前ハンドタオルっていうかさ、それ1個だけ持ってんだけど、
ああ
まあそれは頭にじゃあ乗せるわけじゃん多分
頭乗せんの
分かんないけど、
俺膝に乗っけるな。
いやまあまあじゃあ以前乗っけるかもしんないけど、ああ入ったらさもうそこによタオルが段で重ねて置いてあるわけ。
お
重ねて置いてあるわけね。
おうお
う、これは何なんだろうと思うわけ。俺ハンドタオル持ってるさ、まず1個で、この段になってるこのタオル何なのかと思って、
なんか床に引くよね。床っていう か,
だから
座るところに、
そうそうそう、これ座るところに引くなのかなと思って、
うん、座るところに引いてたよ。
引いたらさ、
うん、
この俺さっき最初に持ってるあのハンドタオル頭乗せてるわけだから、
うん、
チンチンが丸めになるじゃん、
うん、
だからこの引くんじゃなくて、俺はこう前を隠すために上に かぶせるもんだと思ったわけね。
あ
で前にかぶせて、
はい、
でそのまま座ったらさ、
うん、
熱いわけよ。
熱いよね。熱いよ熱いよ。
何が正解だと思うよ。じゃあさ、
いやだ俺は、うん、あの一枚は持ってるじゃんね。
持ってるでしょ。まず持ってる、
ね、タオル持ってるのを、うん、俺はこの床っていう床じゃないや、この座るところに引いて、
あ使ってるやつを引く。そうそ
うで、もうまあすっぽんぽんでも別にいいや、
あいいのか、
いいやっていう
いいのか
感覚で、あのまあ隠さないのかな。
なるほどね。
うん。隠さない。
ちょっとルールがよな。
ちょっとルール
わからんわけ。
まあルールわかんねえよ。
これはちょっとね、もうまあだからサウナってさ、
ああ
何分いればいいのかもわからない。
そうそうそう。あの。絶対一番先に出るよ俺。
いや俺もそうよ。
先客は絶対いるじゃんね。
いるけど。
いるけどその人よか、うん、先出ちゃう。
だまだ分かってないんだよ俺ら。サウナの良さが。
耐えられない。
耐えられない。
まず暑くても、もういい。
まあ別に耐えなくてもいいかなみたいなね。
そうそう、
まあ。入ってる意味が分からんからさ。
でもあるんでしょ。
あるらしいよ。
どんぐらい。こう超えるところがあるんでしょ。
すごいな。モテラジで習ったけどさ、
うん、
その後にまあ我慢して我慢して水風呂に入ると、
うん、ああ、よくないよし
ね。それを何回も繰り返すんだって。
ああ、
はい。そしたら整ったって時があるんだって。整ったって時がさ、わからんよ俺何言ってんのか。恐ろしい。
体が良くないらしいよね。あの水風呂。どうなんだろう。
本当かな。
何も本当のことなんてないよ、ヨジは。
すぐしばらくしたらまたコーヒーは何杯飲んでもいいとかさ、しばらくしたらまたコーヒーは体に弱いとかいろいろあるんだから、そういうのと一緒にさ、サウナもさ、もう分かんねえよ、
水飲むなって言われてた
時代もあるんだよ。今なんか水もういくらでも飲んでいってんだから。でも
それだったでしょ、サッカーやってる時
あったよ、水ばっか飲むんじゃねえっつって、脇腹痛くなるからっつって、ってな、それでめちゃめちゃ水飲むようになったんだけど、なんか海外ではさ、この水一気飲み選手権で人が死んだりしてさもう何を信じていいか分からんよ。じゃ水中毒ってのもあるらしいんだから。
えどういうこと、飲まないと、
飲みすぎて、
あ
水飲みすぎてすんごい量飲んだらしいわけ、水飲み選手権で、だ水中毒で死んだらしい。
何
だっけ、原因がプレステだったかな、なんかそれで死んじゃったんだよ。
いいんだけどさ、
あと最後にね、これ、うん、引っ越しが決まりまして、
うん、
そうそうそう、でさ引っ越しよ、もう荷物まとめるのとかもう無理だから、時間も本当ないから、全部任せようプランでよ、この見積もりあったわけ、三社に、なんだっけ、まあ A 社 B 社 C 社あんだけどさ。まあまあこれいろいろ想定してたよりも安くてさ、全部やってくれるの、5万でいいですと、荷造りなしの、
ほうほう
や全部やるからみたいな、
はい、
でも食器だけやってくださいねみたいな、
うん、
食器とあとあの細々としたもの、
うん、
あの段ボールに入れてくれたら、
はい、
あとはもう全部やりますからと、安っと思って、はい、もう3社の中で一番安かったからやったわけ、
はい、
したらさ、これまたちょっとよ、なんか嫁がなんか変なんかなと思ったみたいで、漫画とかはどう、
はい、
詰め込みどうしますかって言ったら、
はい、
それはやってくださいって言われたらしいわけ。いやいやいや、お前の会社以外のところにもこの本とか全部やるプランでやったんだけどみたいな、でお前小物をちょっとした小物は入れてもらってって言ってたでしょって、お前小物は本じゃねえだろと本は小物じゃねえだろって言ったらさ、あ長山さんの中では小物は本じゃないんですねとかこんな言い方するわけ。
いや
ぶっ殺すぞおめえみたいな、この芸術引っ越しセンター、
ああ
もうめっちゃムカついてんだけどよ、もうまたこれからまた交渉するの超めんどくさいと思って感じよ。
ああ
じゃ あの全部なしでやってもらうんだったらいくらになりますかと、
ああ
で7万だと
2万上がった
2万上がるとマジかと、じゃあそれで食器だけはじゃあやるから、あとやるんだどうなるんだってさ、6万5000ですね、それ聞いた時にはよ、他の会社よりはもうちょっと安いか、まあトントンぐらいだったわけ、じゃあそれでお願いみたいな、もう本当に絶対もう芸術引っ越し全体の頼むなと思って、
あれ怖いな、鳥居がある、
あ鳥居があったな今な、よしなこの今皆さんに後で写真撮ろうか、いつも幼虫写真してるところに鳥居があるね、まあいいや、じゃあそんな感じで終わらせていただきます、はい、この番組は小座の耳汚しという番組でございます、ググっていただいてそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします。 OK、 じゃあ12月15日皆さん、
はい、
ぜひスラムバーにいらしてください、船橋のになりますね、じゃあまたいずれ、
はい、またいずれ、
はい。
小座の耳汚し、
ネットラジオにはホモが多い、
チェリーを片手のブータラ人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの、
子犬でも飼えばいいんじゃないですか、
タバコを吸ったら肺がんになるの、
そんなほとんど変わりませんよ、
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド、毎週火曜更新、検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。